編集室ということ でね、
はい、
まあ、比嘉さんはあのあれですね、はい、プリパラのミュージカル行ってきたという、
本当に面白かったんですよ。
アシトミ先生と行ってきたという、
あ、たまたまその時間で一緒だったんですけども、
あ、そうなの、
はい、
たまたま、
たまたまなんです。
え、なんか付き合ってんの？
そうだよね、本当に、本当にたまたま付き合ってたんで、アシトミ君にその日帰ったのがレオナとドロシーっていうキャラクターの誕生日だったんですよ。
うん、
どうせ撮るならその日がいいですよって言ってもらえてたんですけども、うん、でもたまたま行った、あ、明日行くみたいな感じで。
なるほど、なるほど。
はい。
あ、あれって、レオナとドロシーの回は、レオナとドロシー、全員が出るわけじゃない？
全員は出るんで、
全員。あ、日替わり？
いや、全員出ますよ。
うん。
で、あの日は、あの、誕生日なんで、その日に行くと何かしらありますよ。
イベント的なのがちょっとあると。
で、実際ありましたけどね、はい、みんなおめでとうって言うとかそういうくだりがあるので、
なるほど、なるほど。
ちょっと得ですよっていうことだったんですよ。
あ、そういうことだったんですね。
はい。非常に楽しかったです、
ミュージカル、うん、僕ら国さんはね、あのニコ生で石田明さん語るみたいなの
をやってました
。恐れ多くないですか？超怖くないですか？
テーマが
超怖いです。
びっくりしました。
告知だけでものすごいリツイート回ってて恐ろしかったです。
監視員たちが半端ないでしょ。だって
半端なかったですね。書き込み半端なかった
です。でもお二人なら大丈夫でしょ。
別
にそこでにわかとは言わないです。
分かんないです。
いやどう
ですか、ね、大丈夫ですかね。
でも2時間喋り足りましたよ、
うん、だってね、
でもやっぱね、そこですごいなと思ったら、うん、2時間喋れるほどの仕事量が半端ないっすよ。
うん、すごい。
いただいたんですけど、自分で作っていきましたけど、うん、この量やってるのっていうぐらいのね。
あ、石田さんね。
すごいよね。
まあ今、昭和元禄落語真珠。
あれすごいですね。あれ、あれの石田さんすごいですね。
すごい。すごいよ。
あれすごい。
石田さんがすごい、本当に。うん、
石田さん
のやつ演技すごいですね。あ、今言葉してみた。石田さんすごいですね。作品がすごいですよ。石田さんの中でもすごい。
ね、
じゃあまずは、はい、あの普通歌紹介したいと思います、はい、あの144回配信の自分の好きなものを周りの人が好きになってくれないアニメはみんなで見るものについての、はい、メールいただいております。初めて投稿いたします、菅野と申します。2015年12月16日ポッドキャストで配信の2つのコラム、自分の好きなものを周りの人が好きになってくれないとアニメはみんなで見るものを興味深く拝聴しまして、とある金言を思い出しました。自分の萌えは他人の苗、自分の苗は他人の萌えです。読み人知らずのこの言葉ですが、私が初めに会ったのは某大規模掲示板かどこかの熱量高く発行した女性たちの憩いの場でのことだったと思います。私は主に腐女子の界隈に潜んでいます。あ、だ女性の方なんですね。真偽は定かではありませんが、女性向けの界隈は逆カップの愛好者とつかみ合いの喧嘩という伝説が流れるような世界です。もともと日陰者だったアニメやオタク趣味、さらにそのニッチな世界線に潜む者同士、無駄な血を流さぬために生み出された言葉なのかもしれません。皆さんがおっしゃるそのくらいで好きって言うなよという思いはとてもよく理解できるのですが、しかしちょいと悪いオタクすぎるというか少しばかり利己的かと存じます、
うん、
というのは確か国さんもおっしゃっていましたが、同じものを見ていても人によって見え方惹かれる部分が全く違うからです。腐女子なんてその最たるもので、同じ物語から各々が全く違うカップルを妄想しますし、しかもどっちが上だ下だ、リバだ擬人化は甘えだ、女体化は逃げだ、年齢操作は蛇の道だと、その同じカップルを信奉するコミュニティでなおケンケンガクガクすれ違いまくります。私も全く同じ趣味の人間に会ったことはありません。言葉が事物そのものではなく記号である以上、セリフ一つとってもピンとくるものは同じようで全然違うというのは皆さんご存知のところかと思います。まして作品全体ではこれはもう愛好者の数だけ愛の形があると言っていいのではと。なんというか例えるなら、さまざまな具の乗った巨大なピザを食べていくようなもので、どの具に惹かれるかは人それぞれですし、どの程度食べ進めてこれ好きと宣言するかどうかも人それぞれなのです。見た目が可愛い、好きという人もありますし、ピザの全容をどのくらい知っているのかでマウンティングし合うのは学者の常ですが、見苦しいです。 もともと食べ進めている場所が違うのに。しかし熱量と深度の差はあれ、その人がその人なりに進めてきた研究は必ずあると思います。例えば足富さんのお話、私はアニソンには全く明るくないのですが、いつもとても興味深く拝聴しています。どなたのメイン回もめちゃくちゃ面白いです。あるいは二次創作のパロディ本なんてのはある種研究論文と言っていいと思います。そしてその研究が自分の世界を作れるくらいのものになったとき、それがオマージュというかリスペクトとして新しい作品につながっていくのではと。人の研究をまずそれはそれと認めて楽しく話を聞くところから、また面白いものを作る人や考える人が生まれるのではないでしょうか。そして思考が近そうだと思ったら自分の思考も乖離すれば、きっと良き理解者が得られるのではと思うのですが、いかがでしょう。科学が進歩してきた過程のような感じです。無論これは理想論です。理解しがたい研究とか認めがたい愛の形はどうしてもあります。そういう地雷研究者に ぶち当たった時、私はとりあえず一歩立ち止まって唱えています。自分の萌えは他人の苗、自分の苗は他人の萌えだと。この金言は結構汎用性があるなとぼんやり思っているのですが、二次元マガジンの範疇から飛び出してしまいそうなので筆を置きます。しかし人とつながるために作品を愛好するならば別として、そうでないなら他人が燃えてくれるかどうかに関わらずらってばかりいるのはもったいなさすぎ、もっと好きなものの熱量を高めて自分の世界を作ってしまうくらいの気概をオタクは持っていいと思います。そしたらまたその研究に燃えた人が現れて、結果的に仲間ができることにもつながるのではないでしょうか、ということでいただきました。菅原さん、ありがとうございます。
ございます。
どうでしょうか、日賀さん、これ。
その通りですね。
心がないな
ぁ。僕もあのプリキュアの深いをよくやってるんですけども。
ああ、そっか。
あの特にあれ男っていうのもあるんですかね、うん、あのそういう風に面と向かって会うと、やっぱりプリキュアでもやっぱりね、あの自分の好きなプリキュア、当然プリキュアがあったりするときに、うん、そのみんなね、あの集まってる時点で、うん、プリキュアファンそんなにたくさんいないわけですよ、うん、その男性でね、その人優しい気持ちになるから、うん、絶対その腐さないんですよ、絶対に、うん、でプリキュアでもそんな会があっても絶対腐さないんですよ、うん、いいとこ探そうっていうし、
なるほど、
うん、それでまあもうぼんやりもあれはどうかなって言いますけども、それ以上は絶対言わないですね。
なるほどね、
うん、
国さんどうでしたか今。
僕そうですね、だからこういうことを考えると、僕らってほら、あの人前に出るのを生業としていますよっていうことを公言してやってるわけじゃないですか、うん、だから随分前からこういうことを考えていて、この間ね、本当に自分が考えていることの一字一句が、まあ、そのまんまセリフで出てきたっていう作品があったんですけど、うん、だからやっぱり作家さんがそういうことを考えているんだろうって思ったのが、あの化け物語シリーズのね、うん、荒木くんがこういうわけですよ、うん、俺はお前じゃないし、お前は俺じゃないっていうのは、多分だからあれは作家の西尾維新さんの言葉なのかっていうのはちょっとありましたよね。でも基本そこなんですよ、うん、そんなの当たり前なこと で、うん、でこれを切り捨てられたとか切り捨てているとかっていうふうに、まあそういうふうに考える人たちもいるんでしょうけど、もう考えは自分以外は全員他人だ、まあ、これは僕の考え方ですけど、うん、家族も僕にとっては他人ですから、うん、僕以外はっていうふうになったら考え方が別なのは当たり前なんだよね。でそこから話を始めるというか、相手の話を聞くのか自分の話をするのかっていうのは随分ニュアンスが変わってくると思いますから、ちょっとだから視野狭窄にアニメオタクがということじゃないですけど、なりがちになるのは、まあ、そこが分かりやすいという部分もあるんですけど、もうちょっといろいろな話面白おかしく聞けばあれなんじゃないのっていう部分もありますけどね、
うんうん、そうなんだよね。いやもうこの方がおっしゃってることはもう全面的に正しい、
そうだと思います。
まあその人によっても愛の形は様々なんですけど、
うん、
だからこうそうなってしまうと、うん、例えばオタクはとか、
うん、
女子はとか、
うん
うん、萌え豚はとか、
うん
うん、そういうなんかそのグループを代表したような発言をするなっていう叩き方になるんだけど、
うんうんうんうん、
ただその一般化っていうものを拒絶してしまうと。単にみんなそれぞれが自分語りをするしかないっていうところもなってくるんで、なんかこうなんとかならないもんかなって思うんだけどね。
そこが難しいですよ。そのファン意識もあるし、その自分語りっていう風になると、うん、我々の、あのポジションで言うとですよ、うん、そういう風に言うと、僕なんかは特に意識して何年か前からやってるんだけど、これはだから新しいものを悪く言うわけではなくて、古いのにこういうのあった、こういうのやったっていうのを僕意図的にやってるのうちばらしますけど、
うん、
これってでもある意味 新しいものから入った人ってうぜえっていうふうに絶対なるはずなん
ですよ。ああ、最近の。
絶対なるんですよ。なんでそういうこと言うんだお前は、うん。これでいいじゃないか。その話しろよっていうふうになるの、意見があるの当たり前なんですよ。うん、ただそれだから、一般化うんぬんっていうふうになると、それだけでやってしまうと多分価値が生まれないって僕は考えてるんですよ。うん、そうするとどこでどう価値を見出せるの、その情報として、うん、自分語りとして、国井作栄が言ってることはちょっと面白いかもしれないって思わせるには、じゃあこれ、僕のその、ある種萌え豚の部分だけこう、誇張するっていうか、それだけやってた時期もありましたけど、うん、これだけではどうも価値にはならないような、これ以上は。っていうふうに考えた時には、舵を切って、そういうの古いのもやっていこうっていうふうにやるんだけど、それはだからやっぱリスクを背負うわけだよね。うんうん、だから知らない人から言うと、俺はそんなつもりではないんだけども、知ってる、知ったかぶりしやがって。
まあなるよ。
それは絶対なるんですよ。
なるよ。
なる人がいて当たり前なの。うんうん、それを自分がこう言ってしまったからって言って凹むのもどうかっていうのもありますし、うんうん、凹まないし、いや本当にだからその、
古
いものも知らずにどうよっていう、だからそれはもうその人それぞれの、だから語り方、語り口というようなものになってしまう。それもだからディテールじゃない、うんうんうんうん。やってることはみんな変わんないんだけど、その味付けの部分がどういう風なところでその人が味付けていくのかっていうところになってくるから、まあ、難しいというか、そこをだから細かく見ていくのは面白いのかもしれないですけどね。うんうん、だから僕はこれ嫌いだってバサッと切ってしまうと、僕はそれで楽しいと思うんですけど、いろいろ話を聞いてみれば、自分とは合わない、知らないっていうのも楽しめた方が僕は面白いよ。人生面白く生きていけるんじゃないんですかねって僕は思ってるからそうなってしまうわけですよ。うんうんうんうん、
なんかこう、例えばさ、うん、プリキュアオフ会とかさ、はい、そういう人のたちの中でみんなでプリキュア愛を語るわけじゃん、
はい、
そしたらさ、比嘉くんが喋ったってお前が語るなとは言われないわけじゃん。
言わないですね。
だから一緒にそのプリキュアを見てきたっていう共通体験があるし、
はい、
そうそう、俺がここに面白がってるってことも分かるし、比嘉さんが言ってる面白がってるポイントも俺分かるわっていう幸せ感じゃないですか、うん、
はい、
だからある日じゃ全然別のお客さんの前でプリキュアを語るみたいなね、
はい、
ことになった時に、だこれ極端な例で言うと、僕朝の ZIP っていう番組で、ね、うん、紹介してるわけですけど、はい、散々俺あれだけフリー大好きとか言ってて、うん、でフリーいざ紹介するじゃないですか、はい、したらまあ熱量文字なんか聞いてる人ってもう本当に濃いオタクですから、
はい、
そんなみんな聞いてないわけですよ、うんうんうん、そうすると一緒にまずあの作品を味わったっていう共通体験ないわけですよ、
はい、
だからまずこいつは語る資格があるやつなのかどうかっていうチェックから始まるわけです。そうすると、まずそのタレントのこと知らないから自分は。
はいはいはいはい、
語る資格あるわけねえだろうっていうことになるよね。
うん、
例えば今俺がエヴァンゲリオン語ったところで、
はい、
多分あっちゃんとか栗山千明ほど有名じゃないから、
う
ん、お前が語るのはなるんだよ。
年上なのに、もっと長いあれてのに。
当然俺の方が、うん、まあ言っちゃいます。俺の方がもう断然いろいろ考えてます
よ、うん、そうですよね。
なんだけど別にそこを別にね、ドヤ感出すべきところじゃないし、
うんうん、
ただなんかこう、語る資格があるものとないものっていうのを、共通体験のあるなし、
うんうん、
あと、まあ自分が知ってるかどうか、仲間であるかどうかっていうことだけで測られてしまうから、もし比嘉君が全然知らないところ、の人たちの前でプリキュア語ると、こいつプリキュアの何知ってんだよみたいな感じになるでしょ。
なりますね。
そうなると、僕これぐらいプリキュア好きなんですよってことを言わざるを得なくなる、
はい、
最初のハートキャッチから見てとか、うんうん、その2人はプリキュアの時はこうだったとか言うと、うん、あ、こいつ意外と分かってんじゃねえかみたいな、
はい、
その様子見期間が絶対必要になって、
はいはい、
でもテレビはそんなんできないじゃん。
無理ですね。だってしかもあの尺ですもんね。
ってなると
数十秒
もう叩かれざるを得ないというか、うん、こいつ俺の方が絶対好きだしってやっぱ思わせちゃう存在じゃない。いやだからなんかこう難しい問題だなと思うよね。そんな別に人それぞれ愛の形あっていいじゃないってみんなが思えてればそういうことにならないんだけど、うん、なんかこう俺と違う、なんかここをしてほしいのに違うみたいな風にやっぱ言われちゃうのってどうなんだろうなと思うんだけどね。
そっか、そのあれなんですかね。
あるよね。だから随分、ま、最初の頃だと15、6年前からだと、こいつはオタクなのか そうなのかっていうような言い方されてたし、その後になってくるとにわかっていうような言葉が出てきたじゃん。にわかってな
んだよ。だって俺がにわかって言われるんだよ。俺がさ10代とか20代の
いやいやいや
アニメ好きににわかって言われるんだから、うん、
だっていやいや16年前から見てるよ。いやでも
さそんなの別に、うん、どうだっていいんだけど、うん、そのそういう風に言えちゃうっていう、
その度胸すごいですよね。
だから例えば俺ら10代20代の人で年上の人がなんかアニメ語ってたら、はい、まあ俺は知らなかっただけで、うん、なんかこの人なんか知って詳しいのかなとか普通に思ってたかもしれないけど、はい、ツイッターとかなんもうネットがあるからこいつ知らねえしにわかだろどうせみたいなのを結構拡散できちゃうんだよね。それ営業妨害なのはっきり言って俺から言わせれば
ですよね。
営業妨害だから俺名指しで文句言ってるやつのとこわざわざエゴサーチして怒りに行くから。
すげえ。
営業妨害。まあ最近してないけどね。
別にやったのか。すげえな。
そこまで暇じゃねえからっていうのもあるんだけど。はい、営業妨害でしょ。
そうなっちゃうんだよ。だその辺が、うん、距離感がわからないっていう人が増えてるっていうのもあるんでしょ。そのインターネット
で。ああ難しい。
他人が出てきたから他人に対してこうとかって、いや僕が考えるのは、いや他人と会話をする前にまず自分自身と対話をしなさいって思うんだけど、そうすると立ち位置ってわかるから他人との距離ってのも見えるはずなんだよね。その辺がちょっとなんか混乱しちゃってる。まあそれはほら若い古いあの年取ってるで切っちゃいけないのはあの分けちゃいけないんだろうけど、若さってその一直線な部分も若さの特質だから、はい、必要な部分でもあるんだよねっていうのを思う。
でこっちが文句言った人はアカウント削除とかするんでしょ、またあいつら。
あいつらというかね、だかそこがほらまあやっかみもあるんだろうけどね。僕が語りたい。でじゃあ本当に客に全く自分のことを知らない人間50人100人集めた目の前で舞台に立って立ちなさい、まあプリキュアのことを話しなさい、で最後その100人に投票していただきますからどっちが好きだと思いますかっていう風になった時にお前俺に勝てるかっていう話になるわけですよ、うん、僕が言ってる価値ってここ、うん、もう勝負するんだったらそれで勝たなきゃないわけですよっていう風になるわけで、プロとしてこういう風にことをやってますよっていう風になるんだったら、そういう部分もこの自分の向上心として持たないと、うん、いやそれでね自分のその萌えの部分がこうだよね、共通体験としてあるよねっていうのがシンクロすればそれでもいいんだけど、いやお客さんそれ求めてるってのもあるし自分もそういうのはあるっていうのは嬉しいんだけども、そこだけで終わってしまうっていう風になると多分次がないからって僕は思ってちょっとハンドル切ったんで、
うんうん、だ難しいのはさ、うん、またそのテレビでアニメを紹介するとか新聞で紹介するとなると、うん、この子可愛いって言ってくれるなって言われる、うん、
言ってくるの、その
あるよ。
キャラ萌えで魅力を語らないでくださいと、うん、要するに、はい、例えば比嘉君が普段アニメを見てない人の前で、うん、プリキュアの魅力を語ったとするじゃん、さこの子が可愛いんですよとか言った瞬間にもうないわって思う人の方がまだ圧倒的なんだって、うん、要は二次元の女の子可愛いって言ってると、はい、引いちゃう人たちの方が多い。
はあ、
からアニメーションは映画とかドラマと同じ映像表現なんですよっていうスタンスから始め
るほほう、なるほど、
マスであればあるほど、うん、
はあ、
じゃあ俺マスって限界あるんじゃねってちょっと思うわけ、うん、だからポッドキャストとか一番いいんじゃねとか思うんだけどね、うんうん、なかなかこう難しい問題では、
このバカバカ難しいなこれ、ね、
もう一通いきましょうか、
はい、
こう議論盛り上がったんでね、あなたにとってのアニメ、アイドルマスターシンデレラガールズを聞かせてくださいっていうね、ヤギ橋でやった、
はい、
あの松崎くんの、はい、コーナーでしたけれども、うん、あれに関してメールが届いております、はい、プリマドンダー星座をしないさん、あなたにとってのアニメデレマスは何ですが、結論から言うとデレマス見てません、いえ 2,30 分だけ見ました。というのも私はアニオタと並行してハロプロ観測、まあ主な観測対象はモーニング娘。をしているからです。
うん。
ハロプロですって。
はい。
三次元のアイドルさん。
そうですね。はいはい。
比嘉君は SKE まだ追いかけて
る？もちろんですね。がっつり。来月も行きますけど。
アイマスとの出会いは何かのゲーム雑誌の表紙でした。うん、確か2005年頃なのでかなり初期だと思われますが、感想は、ん？これ我が軍のあの子たちモーニング娘。をモデルにしてないかでした。しかも黄金期と言われる一番いい頃のメンバーを模していないかでした。その後ゼノグラ放送を知り、キャスト全替え、これ原作ファンブチギレじゃないの、いいのと思いつつ、原作ファンではない私はアニメそのものは相当楽しめ、ゼノグラ声優さんたちによるロボットアニメのカバーソングも楽しめました。
うん、
こういう人いるんだね。
珍しい。うんうんうん。
それと前後しアイマスの有名な曲だけはチェックしたり、うん、三平さんが演じるジョソコ役をやると知って曲だけ堪能したりはい、はい、アップを見たりとそういった点でなんとなく観測してました。
はい、
このなんとなく観測が本当にオタクっぽい
ね。ですね。
そしてアニマス放送開始、その頃ハロプロ観測はどうしていたかというとおそらくしてませんでした。
ほ
う。長く続くコンテンツのファンはいわゆるサボり期があったりしますが、うん、まさにその状態で観測対象であるモーニングも正直あまり勢いがなく、かろうじて曲だけはチェックしている状況でした。
うんうん、
そんな時のモームス黄金期を模したっぽいアニメです。アニメという媒体ゆえ入りやすく、またハルコミンこと飯塚ハルコさんがスタッフで参加しているのも見るきっかけではありますが、辻かごみたいなアミマミ、安田っぽい残念りっちゃん、ミキマコ、ユキマコってまんまミキティ、ヨッシー、リカちゃん、ヨッシーのイチャイチャやん、リュウグコマチってタンポポやん、そんな子たちがどんどん売れていく、あの頃の幸せなモーニングがここにと見立て鑑賞しています。
はあ、珍しい見方ですね。そうなんだ。
ね、
ね、
まあだからそう見えるんだ
よ。
だってプロレスファンから見たアイマスだって、あの団体のあの頃だっていうのもありますしね。
なおかつアイマスのスタッフさんも言ってますからね、当時のモームスとかを見
て。そうだよね。
うん、
当然見立てを抜きにしてもアニメそのものの面白さにもドハマりしましたが、ダンスシーンでの息切れ感や顔は笑顔なのに汗が前髪から滴ったり飛び散ったりする表現や、グリグリカメラワークにはよくぞやってくれたととても感動し、龍宮小町のテレビライブや、自分リスタートのあのガナハさんの全力の横顔刃は何十回見たか分かりません。そんな感じで毎週欠かさず見て放送終了、軽くアニマスロスが入るほどでした。ここですよ、
はい、
なのになぜデレマス見てないかっていう話、うん、それから半年後です。2012年夏、モーニング娘。50枚目のシングル1,2,3 発売です。
すごい戻っちゃうわけね。
その発売ライブを偶然何の予習もせず見に行った私は衝撃を受けました。シゲさんとレイナ以外誰もわからない、でもなんかすごい、やばい、家に帰って復讐だと、すぐにおさぼり機にたまった PV や動画を見漁ったり、メンバーの名前と顔を一致させたり、現10期メンバーにかつての4期メンバーの面影を見出し、幸せを感じる作業に没頭しました。それに合わせてのモームス大躍進劇の始まりです。忙しいったらありゃしない。特に2015年はアンジュルムやジュースジュース、拳ファクトリーなど他ユニットの観測もしなきゃいけませんでしたし、マツコさんなど2丁目3度からの人気面に注目したり、ツンクさんが声帯を摘出、もうツンクコーラスが聞けないのかもしれないと、今までのハロプロソングのインスト版を聞いてツンクコーラス部分を堪能し涙したりもしました。そのため冒頭で述べたデレマス 2,30 分視聴も、城ヶ崎美香さんととやらがうちの田中玲奈をモデルにしたらしいと聞いてみただけです。モデルにしたらしいね、うちのって言っちゃってるから、
はい、完全にね。
結果ハロープロかっこ現実を追うのが忙しくて、デレマスもラブライブもハマれませんでした、
うん、
とはいえ去年の年末に見た劇場版アイマスで振り付けに現声優にして元ハロープロの、ノトアリサの名前を確認し、元我が軍のノッチがナムコプロに振り付けをと胸熱したので、アイマスとハロプロの距離が近いなら引き続き観測は続けるかもしれません。以上ですね。
終わりかよ、
い
終わりかよ、
厄介な、
やっ、いや僕は言葉やりますよね、ハロプロの人はあれなので、中でも特にあれなので、
そうですね、ハロプロ星からのメールでした ね、 面白いですね。
松田君いなくてよかった。
こういう、いやでも松田君はありがとうございます。
あ、
そういう件新鮮です。
ですよね。言いますもんね。
実際3次元のアイドルファンがどういう気持ちで見てるのか知らなかったんでいうね。
あ、そういうことね、
ことだと思いますけれどもね。はい、まあそんなわけでまだ大丈夫かな。もうそろそろ時間ですね。はい、じゃあまずは普通オタ紹介はこのぐらいです。はい、ちょっとね、ふつおたが面白いんで続けます
ね。
はい、
ふつおた特集ということで、あの番組の感想をね寄せてもらってますけどね。この方はお名前がどこにあるのかな、ちょっと分かんないですね。
はい、
辰尾編集長、熱量と文字数に関わる皆様、はじめまして。
すみまして、
萩江と申します。萩江さん、 自分でも引くほどの文字数になりましたが、せっかく打ち込んだのでメール
マジか、よかった、次逆に取ってよかったですよ、はい、ここで、
はい、いろいろリアクション取っていただけたら、
はい、
何か面白いポッドキャストないかなと調べていたところ、
そっから
そうなんだ、
そっからなんだ、これは投げるとこや、これは投げるとこや、
結構多いんですよ最近、
マジ
です
か、
それで全身タイツから聞き始めてる人
が多いそっから結局全身タイツなんですね、
そう
結局全身タイツ買っちゃうんだ、
そして自分でも驚くほどにはまり、今頭からずっと遡って聞いています、全身タイツの件最高面白かったです
ありがとうございます、
思わず全くオタクじゃない友人に熱く語ってしまいました、うん、最近だとアントマン会がたまんなかったです、アントマン、アントマンやった、
アントマン、ね、やってた、
長浜さんの
面白かった、すっげー面白かった、
これ過去のバックナンバーの感想とかどんどん寄せてほしい、
そうです、ね、僕も聞きたいですね、
それポッドキャストの良さですから、うん、皆様のお話を聞いていると私も誰かに聞いてほしくて語りたくてたまらないってなりまして、でも語る場所がないのでとりあえず気持ちをぶつけさせてください、大丈夫です、ここそういう場所ですから、
こっからが本題なんですね、
はい、私はオタクと名乗るのはおかがましい程度のものです、
いやいやもういやもういや絶対もう絶対そういう人の恋になってる、
というのも特定のもの以外は浅く緩くしか見ていません、うん、そんな私の特定のもの、うん、それがルパン三世です、
おお。
平成生まれのくせに一番好きなのがルパン三世なのです、うん、正直友人とは全く話が合いません、うん、でも大好きなんです、うん、そのルパンにハマったきっかけを言いますと、うん、ケーブルテレビで昔のアニメを見ていた高校生の時のことなんですが、ルパンの一期を見た私はその全てになんかこうビビッときたのです、
あ、でも最初のルパンからなんだ、
なかなかすごいですね、
面白いね、
一気なんだ、
衝撃がたまらなかったのです、もともとアニメや漫画は好きだったのですが、兄の影響で読んだりする程度でした、私の好きな漫画イコール兄から教えられたもの、それがルパンは珍しく私の中だけで大フィーバーした初めての作品かもしれません、
思い出がね、
気がついたらもうルパン三世にはまって10年近く経とうとしています、
本当は、
はいはいはい、我ながらよくも仲間がいないのにここまで情熱をかけられたなとも感心します、
うんうん、
そんな愛してやまないルパン三世の最新アニメがやって
る、あ、そうだよ、そうだ、どうだったの、
熱文字でも少し話題として出た時はテンション上がりました、たまんないですね、4期って言ってる
4期って言ってる、いいね、
4期って言い方も、
峰不二子という女を3期として認めてくれてどうなんだろう、
分か
んない、正直最近のテレビスペシャルにはがっかりすることも多く、うんうんうん、期待と不安が入り混じっておりました、うん、でもね、オープニングもおしゃれだしかっこいいし、作画も良ければ話も面白いし、もう幸せです、私幸せです、ありがとうございます、
この人いい人ですよ、この人
ルパン三世はアニメを見ない一般の方々でもご存知の作品ですが、私はこの10年近くの間にあまりにも好きすぎて、大体の知り合いには私といえばルパンという状態にまでなりました。未だにルパン三世に関して語られる友人は一人もおりませんが、ぼっち属性が板についてきて、少し前円盤が発売された次元大介の墓標、こちらの作品は期間限定で劇場公開されたのですが、知ってますよ、私司会やりましたからね、生まれて初めて一人で映画館に行きました。仕事帰りにダッシュで3回ぐらい。この作品は本当にかっこいいんですよ。タイトル通り次元が主となるのですが、またルパンと組んで初期の設定のため基本的にツンツンしている次元でもちゃんと仲間っぽいことしたり、なんせガンマン対決がかっこいいのなんの、ルパンもいつも以上にかっこいい、と、この話はこれぐらいにして、今リアルタイムでやっているアニメの方のお話なんですが、はい、2クール目に差し掛かった13話は子さんファンがグッとくる回でした。子さんファンって言っても50年なんですけど、まあ1期目から知っている、
いやいやいやいや、追ってるんでも十分子さんですよ。
そうですよね、
10年追っかけてるんですから、
脱獄ものなのですが、これがまた1期ですごい高評価だった脱獄のチャンスは一度を知っている人からするとニヤニヤしちゃう回なのです。そして最近だと17話、正直オチが分かっちゃうぐらい定番のストーリーなんですが、目くばせ一つで敵の罠にはまったふりをし、本当に死ぬかもしれないギリギリのことを平然ってやっと抜けたり、たまんなくかっこよくてめっちゃリピートしました。
はあはあ、
そう、この回はね、仲間同士が信頼し合ってて、うんうん、一言も言わないのにみんな分かり合ってるっていうやつなんですよね。私は特に次元が好きなのですが、語り尽くされないのでこの辺にしておきます。もしも機会があればぜひルパン特集もしてほしいです。 ルパンは音楽もかっこいいし、おしゃれだし、言い回しとか最高なんですよ。私の座右の銘はルパンの、一度きりの人生、怖いのは死ぬことじゃなく退屈なことです。次元の言葉で好きなのは、チップを弾むから勇気を分けてくれねえ。
いや、かっこいい、かっちょいい。
あ、次元好きが高じて重火器にも興味があるので、国井さんの重トーク聞きたいです、さて、ひとしきり語ったら満足しましたので、ここで失礼いたしますということでね、
嬉しい、
出し切って満足しやがった萩江さん、ありがとうございます。女の方なんですかね、男なんですかね、分かんないですね、
どっち
か
取れますね。
これ見れたら、今見れるのかちょっとどうか分かんないですけど、辰夫さん司会されてるワウワウのプラストっていう形、はい、プラスト
多分アーカイブ化されるでしょ、
アーカイブ化、その時にね、ルパン三世特集っていうので、うん、ワウワウさんで実写のあったじゃないですか、
はいはい、
あれ流すんで、ルパン三世全体として、はい、あの国井さんと辰夫さん喋ってくださいっていうんで、その時であの鉄砲僕あのおもちゃ持ってってまたやりましたぜひこれ
動画ですね、ぜひともね、
見れる機会があったらそれも見てください、
は
い、
多分あとこれからあのマシンなんかあの銃のことを語るやつアーカイブ化されるでしょきっと。
ああ、そうかもしれないですね。007の時にもなんかちょっと鉄砲の話してくださいとか。
ルパンはでもあの国井さんかなり好きですよね。
僕好きですね。
俺も好きだもん。
好き要素ね、大きくも国井さんの。
国井さん好き要素多いよ。
特にも。
比嘉くんだって見てたでしょ。
もちろん見てました。僕のだ赤いやつからですね。
赤いやつ。
いわゆる2期から。2期から僕1期は見てないんですよ、全然。
ああ。
やっぱ今ケーブルテレビがあるあの世代っていいですよね。
そうだね。う
ちないから1期はやっぱ未だに見てません
ね。やっぱみんな見てたよ。だってそれを考えると、今のルパン三世のクリカンさんがさ、うん、
はい、
だってモノマネっていうのでアニメキャラっていうんだって、本当にかあの方が出てきた当時って、もしかしたらそのプロとして出てきてネタっていうんだったら珍しかったような気がする、うん、
アニメのキャラのモノマネでテレビ出てる。
でもルパン三世っていうのはもうみんな知ってたんで、だから俺らルパン三世
トンネルズさんもやってましたもんね、ノエさんがやったら、
それがやっぱ国民的なもう有名人ではあった。
はいはい、はい、
山田康雄がやっぱもうあの顔出して活動してたっていうのもあると思うんですよ、
はいはいはい、
お笑いスタタンとかやってるような人したが、今で山田さんみたいな存在だった、
は
い
は
い
は
い、
そうか、そうですね、だってダーティーハリーですもんね。
そうよ、
それはかっこいいぞルパン、ダーティーハリーですよ中身は、
ダーティーハリーが出てきて比嘉くんが40歳なんだなってのが今分かりました
すいません、そういうのもだから古い世代はあったんじゃないですか、恥ずかしい、だルパン三世とそのダーティーハリーというか、そのクリント・イーストウッドで、すごい有名なハリウッド俳優さんですから、映画の吹き替えのあれを見比べると、これ同じ人がやってるの？
ぜひと声優さんも落として、山田康夫さん落ちてほしいです
ね。職業というのに、こう、フォーカシングが
いってるのも、はいはいはいはい、
山田さんやっぱり結構、あ、なんだろうな、あの、最初みたいなイメージもあったんじゃないですか。うんうんうん、
ただなんかこの方すごいのは、やっぱ一期目を見てビビッときた
っていう。そう、そこ。
すごい
っすね。だから一期目作った
ルパンはやっぱりね、二期目が人気あるんですよ。
う
ん、
そうだ
ね。やっぱイメージそうやりますね。
でも実は一期目が一番ハードボイルドなんですよ。
最初ですよ。原作に近いって言われてます。
だから今のアニメの、成功するアニメの文法とはもう真逆の、だから未だに画期的なんだよね、そういう意味では。はい、なんかここ萌えキャラ出てこない、セリフ少ない、でだから絵で出してる情報がそのキャラクターの心で何を思っているのかっていうのと逆なんだよね、言ってることが、
はいはいはい、
だからなんか行間があるというかね、情報に、あのでまたその次元ルパン、あ、五右衛門っていうのが、
はい、
なんかこう仲間なんだけどベタベタしてないっていうか、なんだったらあのいつでも敵に回るぞぐらいな感じの緊張感もちょっとあったりとか、まああと銭形警部もね、まあだからそこら辺1期目が好きで、1期目愛が多分2期目のちょっと甘い感じ
に見えるかもしれないですね、
あの仲間感バディ感、
はい、
まあ言ったら2期目以降っていうのはやっぱ宮崎ルパンの幻影を追うことになるから、宮崎ルパンをじゃあどこで断ち切るのかっていうので、断ち切り方に失敗して残念な劇場版であるとか、
テレビシリーズ、
テレビシリーズやっぱり、
じゃあこの方やっぱ苦労人間の方が好きなんですかね、もしかしたら
分かんないけど、でも1期目から好きってことはルパン愛すごいんだよね、うんうん、でもね、あの黒ヤギのね、能崎がルパン好きなの、
はい、意外、
この間だからちょうどあの俺たちの BLL のイベントに黒ヤギ来てもらって、はい、うんうん、 あんま言ってないんだよ、ルパンすごい好きだと。
へ
え。まあ、五右衛門ちゃん、次元ちゃんと呼んでましたけど。
大丈夫ですか、怒られませんでしたその場で。大丈夫でした、大丈夫なんだね。
あ、ちゃんで呼ぶんだ。
なかなかちゃん付けで切られますよ。
でもやっぱ話せる相手なかなかいないって言ってました。
あ、なるほど、
そうなんだ、いいね。
大人の匂いがプンプンしますもんね。今で言うと洋画の匂いだよね。それもハリウッドの超大作のアクションじゃなくて、フィルムロワールと言われてるのはフランスの。
だから山田さんっていうキャスティングももしかしたらそうかもしれませんね。
そうかもしれないね。最初に撮ったオープニングとか山田さんのナレーションから確か入るじゃん。
かっこよさそう。
テレーレーレーって言って、俺の名前はルパン三世みたいな。
うわー、いいな。
そうな、確かそうだと思った。
一気見たいな。
Hulu で見れるよ。
マジっすか、
うん、
あ、入ってるんで見れますもん。見れ
る。Hulu で一気目から全部見れる。
へ
ぇ、バイカルとか出てくるね。
バイカル出てきたね。バイカル。
敵ですか、
敵。
へぇ、なんか。
あいつ、そいつがな、あいつ結構イメージ強いよね、バイカルね。
強い。
空飛んでるんだよ。飛んでるっていうか、歩いてんだよ。
へぇ、
あとね、一気目の藤子がね、
はい、
またクソエロいんだけど、
う
ん、
その知らない藤子だ。
藤子ね、着物とか着てんの。なんかね、やっぱね、
うん、
あの時の藤子ってのはだからね、高級クラブのナンバーワン感みたいなのがすごい
あった、うん、あるよね、
うん、でなんか本当なんかね、知性と教養のある男を騙してのし上がっていくタイプの女みたいな、うん、っていうのもすごいあってよかったです。
可愛いでしょ、セックス、あのボディ豊満でしょってんじゃなくて、あ、やっぱ頭の良さ、
会話で、
会話のあれが見えるよね。
あ、政治家の愛人とかになりそうな。
そうそうそう、うん、
決して好きにならない、決して。
でも、今の藤子ちゃんって、なんとなく政治家の愛人にはならなそうじゃん。
そうですね。
反体制的である。
はい、なんかその感じが。
長いものに巻かれてる藤子な感があるわけ、一気目の藤子っていうのはね。
ありがとう。五右衛門とだって、取り合うんだもんね。
五右衛門、五右衛門、五右衛門女好きだから。女好きだから。
そう、藤子にこう、ちょっとぽやっと来ちゃってて。で、いいように言いくるめられて、うん、ルパンと対決させられるみたいな。
そうかね。
うん、
でもこう、やっぱ相変わらず面白いですよね、今のルパン。う
ん、面白い。
熱文字ネーム、鎖骨ポッケさん。
はい。
不女子最高会議2015秋を拝聴してから考えていたことがあります。
ほう、
私なりの結論が出ましたので、ご報告に上がりました。腹線横沢問題です。はい。これちょっとご説明しましょう。
お願いします。
まずね、あの横沢っていうのは、うん、まあ、中村俊菊先生の作品に出てくる、まあ、
あ、同級生。
そうです。あの、はい、俊菊先生なんで。
あ、そうか、
ロマンチカの方が。
世界一初恋。
世界一初恋。
世界一初恋の、はい、あのね、
何やってる人で言ってもらえば思い出すもんで。
同じ、あの営業。
はい、ああ、はいはいはいはい。
営業やってて、同じ出版社の。
なんかちょっとグイグイみたいな。
そうそうそう。
はいはいはい。で、
まあ、多分ちょっと元彼っぽい感じ。
うん、あ、思い出しました。はいはいはい。いたいたいた、いました、
ね。猫飼ってた。
そう、猫飼ってた。で、
いた、いた。
横沢は、はい、だから、その、元彼だし、なんだろ、横沢が、うん、は、未だに俺は付き合ってると思ってる。
うん、うん、うんうんうん。
なんだけど、なんか知らないけど全然よくわかんない若いやつだからもう泥棒猫って
取られたみたいな。
でもいいっすね、
もうコテンパンにお前とは今何でもねえよみたいな風に言われちゃって、
かわい
い、まあ一人で家に帰って二人の思い出の猫を、ね、抱きながら寂しい背中
が悲しい
っていうのが横沢、
はい、
でこれがまあ、あの劇場版で横沢の場合で、はい、ちょっとその霧島っていう、はい、またちょっと新しい鞘当てがあるんだけ
ど、
まあ、それはまあ今なかったことにしましょう、
はい、
まあ、まず横沢も、
はい、
その報われない、
はい、
報われないサブキャラ、
はいはいはい、
そして僕も横沢すごい好きなんです、
うん、
寂しい背中が合
うし、いや、それやっぱ男子も好きです、そういうのって、うん、
でもう一人原先っていうのは原先生で、これは中村あすみ子先生の同級生シリーズに出てくる、まあ、中村あすみ子先生の同級生シリーズっていうのは高校生同士が、あの、まあ、高校生の委員長メガネタイプとバンドやってるやんちゃタイプが、まあ、恋に落ちるやつなんですけど、実はこの委員長メガネタイプをちょっと好きな先生がいるんですよ、原先生っていう。
マジ
っ
すか。
でもこの原先生っていうのはそんなにガツガツいかないタイプで結構観察してる感じなので、
ああ、
自分佐城は俺のことあんま好きじゃないっていうのも分かってんだけどすごい好きでいるわけ。
告れないタイプの、
告れないっていうか、 あの一線越えたらこの子の未来将来のためにならないなって分かってて、
いいやつじゃないですか。
で、なんだったら佐城が草壁のこと好きってのもちょっと知ってるわけ。
なるほど、気がついちゃ
った。すぐ気づいてるわけ。それはずっと佐城のこと
見てるから、
だから今それこそ今自分があの押し倒しちゃえば好きなようにできるけど、それはこの子の将来のためにならないし、なんだったらこいつ不器用で草壁くんのとこ行けないから行ってやれよみたいな感じのこと言っ
ちゃう。いい先生じゃないですか。
超いい先生なんだから、やっぱ報われない。で、実はこの原先生って
この方それが好きなんですよ。
高校生の頃に学校の先生とそういう関係になって悲しい思いをした。
だから同じようなことは
したくないっていう。
なるほど。
原線超切ないわ。
で、その問題が解決したんですか。
はい。で、原線横田問題。
はい。
なぜ原線は、ああ、よかった原線。空と幸せになれて本当によかったね。なのに、横沢は、ああ、横沢そっか、幸せになっちゃったか、なのか。つまり、原先生も、実はこの同級生シリーズが一回、まあ、同級生と同級生、冬、同級生春っていうので、一回完結して、はい、でもその後どうしても原先生を幸せにしてあげてくださいという、読者の声に。
そうなんだ。そういうことなのか。
読者の声に押されて、
そんなことあります？
もう、こういうの続編ないって言ってたんですけど、はい、原、あの、中村先生が、もう原先スピンオフの空と原っていう本を出したんです、漫画を。
はい、
でそこで、あの空くんっていうまたちょっと高校生と出会って、まあ、その原先生が、まあ、ちょっとその心が救済されていくっていう、肉体的な面ではなくて、佐城を忘れられない原先生が佐城たちに卒業した後もまた同じ学校生活を始めてるんだけど、はい、そこにこうスッと入ってくる空くんっていうのがいて、ああこのスピンオフありがとう、あすみこ先生ありがとうってみんななったと。
すごいですね先生。
なったと。でそれなのになぜ横沢、ああ横沢そっか幸せになっちゃったかなのか、
ちょっとがっかりして、
なんかね、
自分たちね、桐島っていう人と出会って、うん、いやよかったんだよ、よかったし、
う
ん、
同じように。
でも俺の中ではなんか公式同人感があるっていうか、いやでもでも横沢やっぱ背中一人の背中似合うしなみたいな、ちょっとあるわけ。
はい、
で結構そう思ってる方が、まあ、何人かいるみたいな、
うん、
はい、でそのこの方もそうだった
の、うんうん、
それは本人に定年があるかないかではないかと、まあ、つまり諦め、
ああ奥ゆかしさというかね、
ずっと思って見つめてきた相手を主人公に横からかっさわれた本編における当て馬キャラという点で2人は共通しています。それでも原線は、ああ俺いつもこういう役回りなんだよね、しゃあねえわなと人知れず身を引き苦笑いで現実を受け入れてしまう人なのです。そうなると読者視聴者であるこちらとしては応援したくなるのが人情。人情かだって
。人情。
そんなことないよ原線、素敵なんだから自信持って、あんたに会った相手が絶対現れるよ、諦めないで。自然と彼の幸せを願ってしまう流れでのスピンオフだから、そもそも大歓迎だったんです。一方横沢はどうして今更あいつが、俺の方が絶対彼を分かってるし幸せにしてやれるのにと顔を歪めて孤独に浸り、現状に悪態をつきます。まだ彼自身が高野に未練を残していたのですから、別に慰める必要もありません、猫だけで十分です。ああなんて性格悪いんだろう、でも分かる、可愛いからもっと可哀想であれ、ありのままの横沢を見せるのよと人間臭さに S 心を刺激されて不幸を望んでしまう。だから横沢救済は打足と感じる向きもあったのでは。諦めきれず走り続ける馬には鞭を当て、負けを認め立ち止まった馬には安息の地を与える。そのキャラクターが周囲に対し無意識に期待している態度を私たちは取らされているのかもしれません。横沢は霧島にほだされるまでまだ一途で哀れな自分でいたかったんですよきっと。このモヤモヤは横沢が我々の心に残した最後の悪あがきではないでしょうか。あくまで私個人の見解ですので異論反論大歓迎。鎖骨ポッケさんからいただきました。納得しましたよ僕これ。
非常にお
っしゃる通り、
そう編集長はもう
俺はこれ完全賛成かも。
みんな横沢好きなんですね。横
沢
好きだけどそれがってことなんですね。
好きだけどとにかく主人公目線からしたら最高に嫌なやつなん、
そうだ、その対応だよね、彼のね。
絶対俺の方が彼にふさわしいみたいなこと言うから、
はいはいはい、
でもなんかその宣言って男らしくも見えてたし、 どうなんだろうな。だから俺はやっぱりね、高野と横澤見たかったっていうのもあるの、うん、どうでなの。
はいはいはい、
ある意味私の方がふさわしいのにっていうのは女性的かもしれないよね、男が、うん、このセリフだけで考える。
なぜ私じゃないの、
なぜ私じゃないの、私の方が、私の方がっていうのが逆にこう女性から見ると、うーん、どうなのそれっていうのが僕はそれこれを聞いていると、ね、私の方がもうちょっとだから諦め、そうですね、なんか男
しかもね、うん、相手のためにと思ってる諦めですからね、
うん、ある意味でもこれもさ、うんうん、すぐに諦めちゃうっていうのは女の子目線からするとちょっとしょんぼりっていう部分
だったり、ずっと好きだったっていうんですか、彼は。
原さんはね、自信がないんですよ、うん、でね、横田は自信があるんですよ、
そこもやっぱ違うんですね。そうだよね。あー、なるほどなるほどなるほど、うん、なるほど、
そこだよ。
あー、クリーさんがすごい首を振ってる、
実に面白いね今日のメール。みんな
だからこれね、 BL に限らず、うん、まあ、全ての萌えコンテンツに言えるんですけど、うん、そのコンプレックスのありかがどこなのか、そう、
確かに確かに、
それってやっぱ感情移入できるかとか燃えられるかっていうところの一つ大きいポイントじゃないですか。
いやー、分かります。その通りですね。
例えばアイドルものでも同じレッスンを受けて同じ時間練習してるのに、できることできない子がいて、できない子が抱えるコンプレックスって応援したくなるじゃないですか、うんうんうん、それと同じなんですよね。
今日のメールで言うと、だからそれをモデルにしてるんじゃないかっていうふうに知っているようなデータというか、あれがあると、はい、それがコピーになってしまうので、この感情移入がそのアニメの方にはできないっていうような話だったとも見られる、うん、今日の話
と、ね、というわけで4通のメールを紹介しただけでこの時間
に、いや、分厚かったやつも内容が、その方も
こういうのも面白いです ね、 ね、熱量と文字数っぽくて、は
い、また1話からね、あの全身タイツから聞いて疑問に思ったことがあればいつでもメールいただければと思います、は
い、ありがとうございます。
全てのメールは熱文字@gmail.com まで送ってください。お待ちしております。
熱文字
ブヒブ、
よ
ー、理想のあの子とのあのデート、回収した CG を報告してもらうコーナーです。
はい、
まあいろいろいただいているんですけど、皆さんもね、あのぜひまたブヒブ特集やりますかね。
あ、ぜひぜひ、
ね、シャラクサイジョニーさんからいただきました。白箱の矢野エリカ様とデートしてきたので報告します。
お、
最近体が丸っこくなっていることに漠然とした不安を覚えた僕何の気なしに宇都宮駅にあるスポーツジムに訪れました、うん、すると受付に出てきたのが金髪ツインテールのエリカ様。父が急病で倒れ、身の回りの面倒を見つつ家業であるスポーツジムの運営にも関わる多忙の身であるとのこと、うん、あっという間に入会の手続きを済ませ、彼女はしばらく僕の個人トレーナーになること正直金髪ツインテールという時点で、ああ、こいつは本当は僕に惚れてるけどそれが言えなくて、別にあんたのこと以下略とか言っちゃうツルペタタイプだなとか鷹をくくっていたのですが、それが甘かったのです。彼女の管理は完璧でした。毎日の運動はもちろん、食事制限にもものすごく厳しくて、隠れて夜に夜泣きそばでも食いに行こうもんなら、なぜか屋台に張り込んでいたり、
ああ、ハリっぽい。
日課の自宅腹筋をサボろうもんなら、次の日にしれっと、はい、昨日の分も合わせて腹筋10セットね、バレないとでも思った?とにっこり。そんな怠惰な自分に業を煮やしてか、今では毎日朝晩とスーパーヘルシーな料理を作りに来てくれて。
いやいやいやいや。急に、
ね、ジャンプしたね、
今ですね。
お弁当まで持たせてくれる、ささみばっかり、のようになりました。どうしてそんなにしてくれるの?と聞くと、
気になる。
クソ虫を見るような目でこちらを見て、黙って日課の腹筋数が倍増することになっただけだったので、もう聞きません。とはいえ、そんなエリカ様と幸せなダイエット生活を楽しんでいます。
久しぶりにわがままなやつ来ましたね。
でもダイエット。
わがままなやつ来たな、これ。
ダイエットの話なのに、ごちそうさま。
あらら、いや、うまいじゃねえよ。
うまがねえ
よ。うまいじゃねえよ。
うまがねえよ。
そういうことじゃないよ。
あ、でもまあ、管理ね、そうだよね。はい、うまくこう、手綱取れる人だよね、彼女ね。
はい。
途中3話分ぐらいなんかシナリオ飛んだけど、もう書いてるのがもうおこがましいみたいな、先行っちゃえみたいな。
ただ一箇所本当に素晴らしかったのが、あの待ち伏せ、あれは良かったやつ、アニメに、なーでその、ひゃーみたいなの見えて、あそこだけはジョニー君揉みましたね。
小倉記者、
はい、
ガールズ&パンツァーのアンチョビ姉さんこと安西千代美さんとのデートをすることになりました。お面白いところを頼むとアンチョビさんに言われましたが、実は彼女恋愛小説がお好きという情報を手に入れており、どうせならムードのあるところがいいだろうと隠れ家的料理店で予約をしておりました。
お
知らないんだろうなこの人。隠れ家的料理
店大
人の隠れ家的料理店、ね、
なかなかいいところだなと緊張気味に言う彼女はジュース。私も車の運転があったので車なんです、
ね、素晴らしい、自分の手を、ね、下げない、
私も車の運転があったのでノンアルコールのカクテルで乾杯し、
炎上交際だよ、ね、
イタリア料理のコースをうちの学校とは違う味がすると静かに食べるアンチョビさん、そしてメインディッシュのパスタが出てきました。よろしければあの101匹ワンちゃんと同じ食べ方もできますがと伝えるオーナーシェフ、そう同じパスタを食べ最後にキスするあれです、戸惑うアンチョビさん、じゃあとおとかしく伝えようとすると店のドアがけたたましく開き、ずるいっすよ姉さん、こんないい店一人で行くなんて、誰ですかその人、ついに姉さんにも春が来たんすかと同じアンツヨ高校戦車道のメンバーが押しかけてくる始末、なこのバカども、私にこういうことがあったっていいだろうと怒るアンチョビさん、それを生やし立てるアンツヨ高校の皆様、これではデートどころじゃないなと思ったのでコースをパーティーメニューに切り替えてもらい、みんなで楽しく食事をとることにしました。財布が薄くなったなぁと苦笑しているとい
い表現、
ギャグ漫画だね、
ピラピラっ
と途方な
感じが素晴
らしい、サダオの頃
まさに
素晴らしい、財布が薄くなったって言わないもんね、
いない、
素晴らしい、いや大好きです、
財布が寂しいとは言うけど、
お札に羽が生えたよみたいな、
まあ、財布が薄くなったなと苦笑していると袖を掴んでアンチョビさんは、今度は遠くで二人きりで行こうなと耳元で囁いてくれました。軽くうなずき OK の合図を出す私、またいつか彼女とのデートで彼女や彼女の仲間たちの話を聞きたいものです。終わり。
小倉記者からいただきました
。いやさすがですね、
千代高校、まあ、OVA ご覧になっていただければと思いますけれども、はいはい、どうでしたでしょうか。
あの途中でこれも素晴らしいですけど、途中で比嘉分岐点があって、ね、
比嘉分岐点、
あのシェフの気の利いたサービス、
はいはいはいはい、
あそこで比嘉分岐点としては、
うん、
でチュルチュルンってチュルチュルンチュルチュルンって顔が違ってたんですよ。で、うん、ドキドキドキドキ、うん、で、あと1センチ切った時にドーンって戦車が突入みたいな、
あ
なぜかっていうと隠れ家的っていうキーワードに勘違いしたアフハカの戦車部のメンバーが来たっていう、隠れ家ってそういう意味じゃなかったんだみたいな。
なるほど、
そういうのもちょっとどうですかねというあれです。
なるほど、
は
い、おー、さすがですね、
安いあのコミック版ですコミック版ですけど、
いや面白いですね、
いいですね、奥野さん素晴らしい、
もう一つぐらい
お財布、お財布よかったな、
プリマドンナ星座をしないさん、まあ、これユリブヒブ、
はい、おお、
まあ、やっぱこの女性の方なんで、はい、が女の子とデートした、
ね、いいですね、いいですね、
マリア様が見てるの、島子さんと軽く絡んでみました。
あー、めっちゃもう、この時点でいいですよ。
島子さん、まあ、野戸真美子さんが声をやってる、白バラの1年生ね、はいはいはい。何やら一般生徒でもバラの館に来ていいらしいと聞き。うん、いや、そういう日ありますか、
まあ、そう、まあ、
先輩です、ね。山やり会を一般開放する日がある、
はい、
あるんです。何やら一般生徒でもバラの館に来ていいといいらしいと聞き、
はい、
中学まで俗世間にどっぷり使った後リリアン入学という私はあのうふふおほほな空気を壊す気満々で潜入を試みてみました。
おお、ね、
高校から入ってきた、
はい、ですよ ね
純粋バイオの中学からとかで、だからユミちゃんと同じ立場ってこと
ですよ
ね。割と庶民派だったんですね、プリマドンナさんね、うん、壊す気満々で潜入したんです。まず一番ガードの甘そうな島子さんに接近。
まず。
ああね。
はいはい。
ねえねえ、しまっちょ。私は、しまこさんに、しまくら千代子というあだ名をつけ、それがしまっくらとなり、今はしまっちょになったんです。ねえねえ、しまっちょ。なあにプリマさん、しまこさんは私をこう呼びますが、本当はマドンナかマッダーナと呼んでほしいです。なあにプリマさん、バラの館って普通の生徒も行っていいの？ええ、構わないのよ。お茶を飲んだりお菓子を食べたりできるって本当？ええ、いいな、行きたい。よろしかったらいらして。やったー、クククあっさり潜入成功です。そのまましまこさんとバラの館へ行くと、妹ののりこちゃんがいました。ごきげんよう、お姉様。そちらの方は？同級生のプリマさんよ。バラの館に行ってみたいと言うからお連れしたの。はーい、マッダーナよ。どうも。
どんなキャラ
で？のりちゃんはノリが悪いです。どうもって言っただけだ
ですね。
はーい、マッダーナよ。
なんか近藤由紀先生の世界に横手美智子さんが入って
ます、ね。のりちゃんはノリが悪いです。その後はお茶を飲みお菓子を食べ、無印のスティックバームクーヘンの話や、
あれうまい、
あれうまい、特撮ガガガの話をしましたが、島子さんがピンとこないので、ほぼのりちゃんが聞き役か通訳に徹してくれました。こいつ本当に空気壊した。そしてイッテ Q の温泉同好会におけるおかずクラブユイピーのヒールキャラについて話して
る。あれ面白いですね。
エレキテル連合のダメよダメダメの話になりましたが、やはり島子さんはこれを知りません。え、しまっちょ知らない？ダメよダメダメ、いいじゃないのっていうやつ。ごめんなさい、わからないわ。じゃあちょっとしまっちょやってみ。ダメよダメダメ。え、ダメよダメダメと島子さんにあけみちゃんコピーをさせ、でのりすけさんは細貝さんやって、なんでですか？のりちゃんには細貝さん役を強要。いいからほら、いいじゃないの、いいじゃないので、しまみちゃん3号の手サーサーして撫で回して、やってほら、いいじゃないの。ふふ。島子さんは妹の熱演を見て笑っています。バラの館ですっかり旬の過ぎ去ったギャグを一生懸命やるバラ様と妹。役になりきり、お姉様の手を撫で回し、耳元で可愛いよとささやく妹と、それにくすぐったそうにするお姉様。めちゃめちゃ楽しい、私だけが。その後も、死んだ主人のことが忘れられないの、かっこノートボイス。僕はね、しまこちゃんと出会って人生が変わったんだよ。こんなお年寄り趣味な僕に、と私の演技指導通りに動く二人。それをスマホでこっそり撮影する私。すると、ちょっと何撮ってるんですか？とのりちゃんに見つかり、学校に携帯電話を持ってくるのは禁止よ。としまこさんに正当な理由で怒られてしまいました。違うって、記念。何の記念ですか？青春の1ページだよ、思い出作り。今度劇とかやるときの参考にすればいいじゃん。どんな劇ですか？もう撮ったやつ後で絶対消すから。そんなハメ撮りマニアの上等くらみたいなこと。
ほら言葉使い、バカ者。
のりちゃんの追撃を退け、一度通しでやったのを動画で撮影できました。それを2人に見せたところ、のりちゃんは自分の姿を見てうわーっとなり、しまこさんは画面の中の自分と一生懸命な妹を見てうふふと笑っていました。大変充実した時間を過ごせました。
ある意味新しい新人、
新しいですね。
すごい、だから島子さんとどうのじゃなくて、
はい、
島子とのりこのこのツールを見て微笑む、
微笑んで
って感じ。新しい刺激すぎますね。
新しい刺激を加えてこの二人のリアクションを見るっていう。
最初でなぜリーダーに自分をね入んないと思ったんですよ。そのね、あの
バラの館に、バラ様たちに入んない。
完全に彼女はそのあくまでバラたちのイチャイチャをに絡みに行ったんですね。
同人誌ですね、これ。
同人誌ですね、完全に。
ドリーム同人ですね。でも好きなキャラとイチャイチャして
る。まあまあまあ、そういうことなんですね。
島子は懐深いですね。
深いですね。
テレビ見ないんでしょうね、島子。
見ないっす、絶対見ないっすよ。
教えてギャル子ちゃんは見てんじゃないですか。
見てるかも。乃木坂春香も見てるかもし
れない。いやいやいや、それの作品ばっかり、
あるかもしれません
ね。
石膏ボーイズとか好きそうですけど、
ああ
好きですから
、ああいう笑い好きですね、はいはい、
面白いと思う
よくできてますねって、
うん、そんなあのユリブヒブと新しいジャンル
ぜひ、は
い、
ちょっと
今後も、これ新技術ですよ、これ面白い、
開拓されてますから、まあ、皆さんもぜひ理想のあの子とのあのデートで回収した CG をメールください、熱文字 @gmail.com までお送りくださいというわけでブヒブでした、ありがとうございます、
ありがとうございました。
というわけで今週なんか告知あれば、
あ特に大丈夫でございます、
僕も大丈夫ですね、はい、
なんじゃあ僕はあの俺たちの BL 論発売中ですので、はい、よかったら買っていただければなと、まあ、いずれはどっかでまたね配信しようかなと思っております、この1話まあいろいろいただいているんですが、まずはあのね、アニメ全部見てみた件聞いてからということなのでね、はいうん、また後ほど配信したいと思います、はい、というわけで本日以上でございます、どうもありがとうございました。
変わらぬほど綺麗な嘘に